テレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレッ 情報共有番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、
待ってくださいよ、チャポさん。
何その冷蔵庫マンみたいな入りは。
ジングルも口三味線だし、口三味線 で噛んでる上に、もろもろ噛み倒して、もう何が何やら分かんないっす。
いやー、今日ね、
どうしたらいいんですか。
もう本当に今回はあれが、はい、梅次郎がうるさいから。
今日のテーマ、
はい、梅ちゃんがうるさいから、はい、借りてきましたよ、わざわざ。
わざわざ？
わざわざ、渋谷のツタヤが閉まってまして、今。なんたる軟弱。
いやいや、一番危険な位置に立ってるでしょ、あの
渋谷のツタヤが閉まって。
ブル交差点に面してますよ。
わざわざ三茶のツタヤまで行って、インディ・ジョーンズのこの、はい、1と2を借りてきましたよ、レイダースと。
というわけで、俺たちの…
の伝説を。
でそう、レイダース、失われたハーク、そしてインディ・ジョーンズ、マキロネス、はい、インディ・ジョーンズ祭りです、今日は。
梅次郎さん、お待ちどうさまです。
梅次郎枠のことを今後、UK っていうものはどうですか。
何全然わかんない。梅次郎枠だから。
UK です。U です。
UK
です。格闘技プロレスみたいな。
UK って何の略なんだろう。
梅次郎の U です。
K は
何々系、渋谷系とかの K です。
あ、梅次郎枠じゃなくて、梅次郎系ってことね。
梅次郎系ですね。
だから UK 枠
UK っていうのは。
あ、なんか いいんじゃないの。 UK かっこいいからいいんじゃないの。
今後使わない気がしますけど。
はい、UK 枠。UK 枠ですよ。
今度、梅次郎枠が来たら、あ、これは U だねっていう。
UK 枠、見ましたよ、とりあえず。日本。
というわけで、今回この U の代表格、レイダース失われたアークと、はい、インディ・ジョーンズ・マキロネス見てきましたよ、はい。もう今回2本まとめてやっちゃいますよ。
はい。
もう、スペシャル回です。
はい。
というわけで、はい、レイダース失われたアークなんですけど、こちらのインディ・ジョーンズシリーズ第1作ですね。
はい。
まず、なんと、インディ・ジョーンズという単語がタイトルに入ってません。
そうだよね、そもそもね。
そもそもね。
はいはい。はい、
一応、アメリカ、言語版は、後に、DVD 化するときに、インディ・ジョーンズ・レイダースみたいなのがあったらしいですけど、うん、なぜか、かたくなに日本版は、インディ・ジョーンズというタイトルを入れてないっていう。
まあね、見直して分かったことがあって、はい、これ大前提としてお話しますけど、
はいはい、大前提、スティーブ・ワーク。
魔球の伝説も含めてなんですけど、
はいはい、
思ってるよりあんまり面白くなかった。
はい、元も子もないじゃないですか。身も蓋もないですね。梅次郎さんがあんなに面白いんで、ぜひやってくださいって。
あのね、思い出補正がかかってるんですよ、はい、僕ら、いつの間にか。
正直僕も見てみたんですけど、昔の記憶ほど、胸が踊らなかった
です。そうそう、踊らないよ、なぜか。いや、まあ、なぜかって言われるけど、まあ、しょうがないよね。だって30年前でしょ、30年前のアクション映画でさ。
30年どころか、81年だから40年近く前。
40年近く前のアクション映画、それは撮り方もそうだしさ。それはね、それはしょうがないよ。
スピルバーグの中ではまだ初期の方の作品って感じです
よ。もうだって全体的に漂うさ、たけし城感。
たけし城、そうっすね、ふーん、たけし城っぽいっすね。
たけし城感がもうすごいよ。
最初のね、金の像を取ったら、
そうそうそう、
指が飛んでくるとか。
そうそう、あの辺までは見れたんだけど、俺あそこ見てて思い出したのがさ、
はいはいはい、
俺あれあそこのオープニングのシーンでさ、
はい、
あそこ女の60分って知ってる。
土曜日のお昼のやつ。
あれで紹介してたのを見てたのをすごい思い出した。
この
レイダーズ・シナルダークの新作映画紹介で女の60分でやってて、あ、これ見てえなと思ってたのを思い出した。子供心。
本当に
で、なんか、ほら、ガーって扉が閉まるのをなんかこう、根っこみたいなのでさ、あーみたいな。
ああ、そうですね。
あ、これね、いつもこうやってね、閉まりそうで閉まんないのよね、とか女の60分で言ってるのを覚えてる。それが一番良かったかな、思い出して。
脱出みたいなのはやっぱり インディーから始まった感じしますよね。
でもね、あんまりレイダースはね、本当あれだね、あの、まあ、そこの最初の下りの後さ、普通に大学のシーンとかさ、は
いはい、そうですね、大学教授なんですよね。
そうで、なんか
インディーが、はい、
なんか探しに行ってもさ、
はい、
普通に生活するじゃん。
まあまあまあ、そうですね。
で、なんかピラミッドの発掘もさ、あれなんか敵のずっと思ってたんだろ、子供の頃からちゃんと見た時から、
はいはい、
敵のさ、真っ只中にいてさ、普通に発掘してるじゃん。
あ、アークロスか。
そう、
あ、なんか穴の中に閉じ込められてみたいな。
いや、だからそこもそう、その前になんか一生懸命こうみんなで発掘するシーンとかあるじゃん。それはいいんだけど、でもそもそもこれ敵の陣地の中でさも当然のようにさ、普通に発掘しててさ、何の緊張感もないっていうのが。
敵っつうか、ナチスですからね、しかも。
そう
ナチスドイツですから。
普通に、職工の職人たちと一緒に掘り返してるから、あれ、これどういうことなんだっていうのは子供心にずっと思ってて。
しかもなんか謎解きのようであんまり謎解きじゃない。
そう、謎解きのようであんまり謎解いてないんだよ。
奴らは、メダルの発掘と思ってね。
最後だね。
最後の VFX、驚愕の VFX シーンですか？
そう、VFX シーンであのナチスのやつが、ピカオスみたいな。あれが面白かった。
は
い、
あ、
最初と最後だけつないでれば15分ぐらいで終わるんで。
全然その、ストーリーはないじゃないですか。
ストーリーが分かんないのを見てて。
最後悪いやつが3人いろんな死に方をするところでしょ。
そう、あれ良かったよね。
これね、視覚効果なんですけど、インダストリアルライト&マジックというね。
ILM ね。
はいはい、ILM、はい。あの、スターウォーズでおなじみ。
そう。で、やったんでしょ、それは。
帝国の逆襲の次の作品がレイダースですよ。
よかったです、
はい、
よかった。
で、死に方は、真空ポンプで潰すっていう一つ目。あと、熱で溶かす、はい、溶ける様子を低速度で撮影すると、はい、あと、ショットガンで破壊っていう。シンプルな。いろんな、あの、ローで作ったモデルを、いろんなやり方で壊すってい う。
まあ、そのね、ハリソンは確かにかっこよくて、あと、気になったのは、ね、結構さ、殺すよね、ハリソン。
結構殺してますね。お前、大学教授なんだろって思いながら。そう、
結構容赦なく殺すから、ちょっと引くんだよね、なんか。今だったらさ、あそこまで殺さないじゃん、多分。
そうっすね。
やっあ、ピーピー言っちゃった。
ピーピーですか？何のピーピーですか？お腹？
いや、ヒーターが。
ヒーターつけてんすか？
ヒーターが。ヒーターが。いや、なんかね、今だったらさ、やっつけはするけど、殺したりはしないじゃん、あんまり。
まあね、なんか明確に殺してますよね。
そう、明確に殺してるから、ちょっと。
死んでる殺し方をしてますよね。やっつけ方をしてます。
見てて引くんだよな、と思って。
それは確かにありました。あれ、子供向けのなんかほのぼの冒険映画じゃなかったっけと思ったけど、結構ハードに殺しますよね。
ハードに殺して、敵もそんな悪くないじゃん、だって基本。
まあまあ、ナチスなんですけど。
うん。
そこまでの悪いやつっていう。
ないんだよね、そう。
感じでもないっすよね。
っていうのが気になったかな、レイダース、うん。
ちなみに、インディ・ジョーンズの役はですね、まあ、当然ハリソン・フォードなんですけども、当初はトム・セレックが予定されてたと。
トム・セレックって誰か聞いたことある？
ミスター・ベースボールの主人公、ジャック・エリオット役、トム・セレックですよ。あの、ヒゲの。梅次郎さん大好き。ミスター・ベースボールの。
あいつか。ミスターベースボールのあいつか。あいつでもよかったからもな。
ただあの、テレビドラマでですね、引っ張りどこで人気絶頂期で忙しかったために出れなかったんです。
ああ、そう。
ハリソンは逆にハンソロ役とかで、まあ、上り調子だったけど、まだそこまで。
まだそこまでね。はいはいはい。
いや、出れたと。
ああ、そう。
らしいです。だからね、いい、結果的に良かったですね、ハリソン。
結果的に良かったです。
良かったですね。はい。
魔球の伝説、シノ君のレイダースの方で何か言いたいことある？
レイダースはトム・セレック言えたからいいかな。そうですね。死に方がまあ最後えぐいけど、
そう。
じゃあ、何だったのって言われたら、分かんないっすねっていう。あの、出てったやつは何だ、どこに行ったろかみたいな。
そう。
パンドラの箱的ななんかでしょ？
そう。
で最後は、1951の地下に。
そういうことでしょ？
終わりみたいな。なんか1936年の設定なのに、あんまり時代感なかったですね。ナチスとは出てきますけど。
81年間はあったよね。
81年間しかない。日本だったら昭和初期ってことですよね。
そうね、
全然、もう、ちょっとした時代ですよね。
昭和初期だから今のエールぐらいでしょ。 今のは朝ドラぐらいでしょ。
あ、そうそうそうそうそうですね。
ああ、はいはいはい。じゃあ、もうちょっと会ってもよかったね、確かにその辺は。
うん。いや、なんか、外国の30年代ってあんな感じかって思って
ます。いや、本当かなっていう。
全然その時代感もなかったですね。
はい。
はい、続きまして、
はい。
魔球の伝説。
魔球の伝説はね、私ね、未だに覚えてます。生まれて初めて見たのが、はい、DVD を借りてきてですね。
はい、はい。
親父と一緒にですね、はい、トトロと日本組で見たんです。
どういう組み合わせなんですか、
ね、いや、わかんない。トトロじゃないや。ラピュタだ。
ナウシカね。
ラピュタ、ラピュタ。
ラピュタか。はい。
うん。ラピュタと日本組で見たんです
。はいはい。
で、日本ともすげえ面白かった記憶があって、夕飯を食った記憶がある。
おぉ。
で、そこから40年後よ。ラピュタは今まで、ラピュタは未だに色あせないで、まださ、ね、金曜ロードショーでやってるじゃん。
いや、そうですね、面白いですね。
久しぶりにやっぱ見てみましたよ。
はい、ま
あ、まあ、あのセット感。
セット感。
で、狭っ。狭っと思って、なんかその、魔球、狭っと思って。
魔球、洞窟の中ですからね、普通にね。
結構狭いよね、あれね。なんか階段みたいなのさ。
あ、そう。
狭いっていうか、ちっちゃいよね。なんかもっとでかいイメージだったんだけど、
広大なね、地下世界みたいな。
祭壇地球って狭くねえと思って、
これは
っていう、
はい、
いや、でもね、演出はね、こっちの方が良かったよ、確かに。
あ、
うまくやれてる。
なんか、疾走感的なものとかはありましたね。
うまい、うまい、最初から、最初からやっぱりうまいよ。
アクションは向上していた気が。
うん、勉強にはすごいなった。
勉強、はい。ちなみにこれの方が、前作よりも、年代的には1年前の設定なんですね。
でも、ま、ずっとだって、あのさ、
はい、
あれがセットの中にいるからいいんだよ、別にそれは。
35年ってことは、要はですよ、ノムさんが生まれた年なんですよ。
知らねえ。
ノムさんが生まれた年の時代設定なのに、全然あの、なんか
最後ノムさん感ないね。ノムさん感ないね。最初上海の、いや、最初上海は良かったけど。
あ、上海がまあちょっとそれなのか。
そうそうそう。あいつ今回だからさ、そのヒロインのお姉ちゃんと、はい、なんかほら、あの中国の、中国人の男の子出てくるんで、はい、それが良かった、あのトリオね。
ショーティーが。
ね、
この、あれ、少年がキーホイクワンさんっていう役者さんなんですけど、はいはい、これあのグーニーズの
データ、ね、そうそうそう、グーニーズですだろ、
はい、そうそうそう、グーニーズの、中国系の、
知ってる知ってる知ってる、
2046っていう映画で木村拓哉の、通訳もやったっていう、
あー、
ボンカワイだ、ショコデータで、はい、
ボンカワイの、それ誰も知らないでしょ、それ
2046自体は、まあ、あのかなりマイナー作ですけど
竹尾菊池のね、やつね、あれね、はい
一応今は香港でアクションコーディネーターとかをやってる。
ああ、よろしく。ああ、この業界の
ニール。業界
じゃいいんじゃない
ですか。そうですね。はい。
いやー、トロッコシーンは良かったですよ、やっぱり。
トロッコシーンとか、あと部族のご馳走がいろいろ出てくるんだけど、全部出てくるっていう。
あのせいでさ、なんか、中国とかあっちの方は猿の脳みそを未だに食うと思われてる、ね。あのワンシーンのせいで。
そうですね、中国で猿の脳みそを食うっていう都市伝説はあそこから始まってる、
ね、そうだよね、はい、絶対そうだよ、インド
なん
だよ、
そういう
インドなんだよね、あれ
そういうシーンとかもあるんで、あと邪教信仰とかもあるんで、インドとかヒンドゥー教に対する偏見を助長するということでですね、
全くその通りだと思う
よ、インド政府にですね、撮影拒否されますだからほとんどのシーンはスリランカで撮ってる。
あら、スリランカはいいのかな、そういう問題ではねえと思うんだよ。
なんかオーラかな。
最初にさ、なんかその魔球というかさ、宗教施設みたいのに行ってさ、はい、なんか執事みたいの出るみたいな、なんかメガネかけた。
あ、ありますね、はい。
あ、どうもいらっしゃいませ、みたいな。
どうもいらっしゃいませ、みたいな。
いらっしゃいませ、こちらです、みたいな。あれさ、森平さん似てなかった、あれです。
森平さんって、長山森平さんって
そうそう、知り合いの役者
僕らしか知らないじゃん
僕らしかわかんないやつ森平さんそっくりすぎて爆笑しちゃったもん
ねよし、後で見返しますわ
ちょっと見返しても、本人だからあれ
本人マキオネス出てました
出てる、出てるよ、本人だよなんかちょっとふざけた感じとかさ
わかりましたそれをちょっと後で確認します、
ね、本人なんだよ、あれよかったところはよかったんですけど、 ていう感じか。あとその、
ね、少年の声がね、あの吹き替え版だと、あの野沢雅子さんで、うん、すげえ悟空の声ですげえ気になったんですよね。
そうね、あの野沢雅子前に出すぎだよね。
そう、野沢雅子すぎて集中できるっていう。
40年前だから雅子もね、まだ駆け出しだったからね。
駆け出しではないですけど、
ちょっと生きちゃったのかな。
もう田舎っぺ大将とかやってましたよ。
あ、やってた。
僕の昔にやってましたよ。
ちょっと雅子、まあ、ちょっと 前向きやりすぎちゃったね、あれね。
本気すぎてちょっとなんか邪魔するんですよね。
ただ悟空のちっちゃいのやつがいるみたいな感じになっちゃったもんな、
そう
っ
すね、
機械版。
そうっすね。
あれ失敗したね。
あれちょっと
失敗したね。
タッピング的には失敗。でもすごいっすね。あの、いろんなバージョンの吹き替えがあるんですけど、悟空もあれば、クリリンも ルフィか。一緒ですけど、クリリンの声もあって、クレヨンしんちゃんの声の人もやってますね。
あ、そうなんだ。
だから結局全部邪魔するんですよ。なんかの声だ。
無理に有名どこを持ってこなくていいじゃねえかよな。
名も知らぬ若手
を起用するっていう発想はなかったんで、ね、
それでいいのに。
あ、なんかね、バブルの匂いがするよ、その辺からも。
いや、ちょっと話引っ張っていく大事な役なんで、ちょっと大御所を使いましょうかみたいな。
ええー、ね、よかった
あとは、あの、子供が見てる前で堂々とチューすんなっていうところがちょっと気になりましたね、僕は。
その最後？
最後とか、あの、途中とかも。
ああ、いや、でもなんかあれはもういいじゃない。なんか大団円って感じがしたからいいんじゃない。
あ、最後は許すんで、まあ、しょうがないなと思うんですけど、途中のなんかあの魔球の中とか別に不必要なところでなんかあの木村拓哉みたいにチューするんですよね。
ほぼレイプ気味のね。
レイプ気味の、そうそうそう、あのスペースバトルヤマトの時の木村拓哉みたいに。
ハリソンだよ。ハリソンはできるよ、それぐらいは。でも本当さ、やっぱりかっこよかったと思うし、俺大学受験の時さ、
はいはい、
そうか、大学って自分の好きなことを勉強できるんだと思って、最初に俺検索、なんかそういう大学の中あるんで、こういうの検索するの。
あ、はいはい。
高校学部検索したもんね。
ああ。
ジョーンズ、ね、慣れてえなと思って。
わかります、わかります。
で、そしたらね、東海大学にあったんだよ、高校学部が。
え、東海いいっすか？
そうそうそう。あ、いけんじゃねえのと思って。
近いじゃないですか、しかも。
そう。いけんじゃねえのと思って、よくよく見たら倍率50倍ぐらいでさ、みんなインディ・ジョーンズなりてんだと思って、それでやめた。
時代がね。
そうそう。時代が。絶対そうだよ。
いや、でもなんかね、考古学どっちなんだろう、歴史と、その地学、地質学みたいな、理系と文系と両方入ってる感じのやつじゃないですか。
うんうん。
でもなんかね、僕、私学科だったんですけど、
うん、
地学科の、その、なんですかね、あの西洋史の一分野で、考古学みたいなのもちょっとあって、うん、考古学研究みたいなのがあって、
うん、
授業で取れたんですよ。
うん、
全然わかんなかったです、でも。全然わかんねえな。難しい。全然わかんねえなって。
あ、そう。じゃあ、ダメじゃん。専門的な、
はい、あの、結構頑張らない
と。インディーにはなれないよ、やっぱり。
あと、波外れた運動、身体能力、
ね、
無理っす。
何事にも動じない心とね、やっぱりその辺持ってない。
一本で落下するところからこうシュルシュルって、
うん、
助かったり、そう無理っすね。
いやー、これはね、3、4いけるかどうか俺には不安だね、今後。
ラスト、なんであの石が燃えたのかよく分からなかったですね。
燃えたいじゃん。
燃えたいじゃんなんですか。なんか祈ったら燃えたじゃないですか。
そうそう、なんかよく分かんないけど燃えるんだよ。で、なんか、ワニぐるぐる、ワニぐるぐるって別撮りのワニがぐるぐる、ぐるぐる。
アリゲーターロールです。アリゲーターロール。古代だっての、
アリゲーター。あからさまに別撮りのワニがさ、ぐるぐる
ぐるぐるって。いやいやいや。服の切れ端とかが浮いてる
の。当時、子供の頃その辺分かんなかったけど、違和感はあったもんな、自分の中でも。でもやっぱ 今見ると、あ、これ別撮りじゃんっていうのはそこで分かるもんな。
いや、でもさすがに食われてるところを映るのはちょっと引きますよ。
で、それ引くけど、なんかこう、もうちょっとうまくやってんだと思ってたらさ、100% 別撮りじゃねえかよと思って、
ね。音だけとかね、せめてね。
そう
ギャーっつってるとかね。かね、はい、ということで、スピルバーグ先生自身もですね、作品の低俗さへの批判に対して、雇われ監督だからしょうがねえみたいな。
何でだ、そのやる気のなさ。やる気の責任感のなさ。責任感のなさ。
自分の 作品の中でも一番の失敗作だと語ったこともあるという
責任感がね、スピルバーグらしくね、
まだ若かったでしょうね。
勢いだけでね、言ったんだろうね、多分ね。
ちなみにこのヒロインの人がスピルバーグの奥さんですね、いまだに。
あ、そうな、いまだに奥さんなんだ。
らしいっす。
あー、いいじゃない。
再婚らしいですけど。
まあまあ、でもいいや、僕、それでね、ゾウになんか香水とかかけて、その辺はすごい良かったよ。
あー、そうっすね。あの辺ロッキーのアスタローもなんかあれでしたね、ロッキー4の時になんかね、あのロシア人のやつと結婚しましたね。
あ、そうそうそうそう。
ね、
それを、あれは離婚してまた呼び戻してるから、あの。
すげえ、一車両取られた。
そうそうそう。でもいいじゃん、別に今度に結婚してるんだといいじゃん。
まあね、まあまあいいと思いますけど、そういう、そういうね、あの、共演者にデータしちゃうみたいな。はい。です。
いやー、これ3、4、3、4、梅千代さん、もうちょっと僕らの背中を押してください。
3、4、もう、あの、やりますからね。
やるけど、思ってる以上にやっぱね、きつかった、これ。なんでだろう、グーニーズは面白かったのに。
グーニーズ面白かったっすね、そう考えた。
うん、何なんだろうね。
なんでワクワクしないんだろうな。
チャチンだよ、やっぱり。
チャチンのかな。まあまあまあ、トロッコ乗ってるシーンは結構ね。
そうね、あそこは良かった
ですけど。でもトロッコのシーンも全部ミニチュアらしいですね。
あ、そうなんだ。
乗ってワクワクしてるとこはまあアップであれですけど。走ってるとこ自体はもうほぼほぼ。
いやいや、でもあれはうまいよ、やっぱり。すげえ勉強になったね。あの、自分たちは動かないのに、周りが動いてるっていうのをどうやって見せるかっていうのは、すごい、ハクビだね、ハクビ。
昔の鶴瓶のタクシーの運転手になって、あの、話聞き出すトーク番組みたいなやつ。
ああ、なんかそうか。それいけるね。あれはすごい。いや、止まるときもさ、ただ止まりゃいいだけなのにさ、はいはい、わざとインディがこう、靴の裏で。
足ブレーキね。
足ブレーキでやって。で、靴の裏が熱くなってるところに向こうから水が押し寄ってくるっていう。
水っつったら、そうそうドドドドって。
あの辺はだからうまいよ、演出としてはすごく。
あの辺はジャッキーっぽくて面白かったですね。うん、あれなんかジャッキーっぽいシーンまだあったな。あれレイダースかな。なんかあの、プロジェクトエンペイだなと思ったとこあったんですよね。
そうか、ジャッキーを入れてるのか。
じゃあもうどっちが先なの？
わかんない。でもわかんないけど、こっちが後じゃない？
なんか流行ってたんでしょうね、あれ。ああいう中でこう。
ジャッキー要素なんだ、面白いの。
そこは、あ、ジャッキーっぽいなっていうのはありましたけど。でも、どっかで見た感が、やっぱジャッキーで見たやつだって思っちゃったんで。
なるほどね。
ジャッキーほどの、あのギミックは仕込まれてなかったですもんね。
そうそう、そこまではいいから、はい、でも、これ見たいね。最後の聖戦と、あと宇宙人のやつ見ましょう。あと、しかも、なんか俺、風の噂だけど、なんか来年確か次やるんだろう。
マジっすか。
その悪夢。
悪夢ランボーの最後は撮るっつってますけど。
ランボーはなんかわかるけど、いや、だってハリソンもうおじいちゃんだ。
もう、スター・ウォーズの時、よぼよぼでしたよ、ね。
よぼよぼだし、こいつだから、心に火がまだもう灯ってないじゃん、なんか役者としての、スター・ウォーズ7終わってからもう。
ロッキー2の時のミッキーぐらい老けてましたね。
そうそう。スタローンはさ、まだなんか心に火が灯ってるからさ、全然いけるんだけど。
まあまあまあ。
ハリソンもう余生だもんな。
そうっすかね。キリンラガーっていうので、おとなしくしててほしいですね。
そうですね。はい。わかりました。
まあまあまあ。
はい。
はい、ということで、
はい、
またいつか3、4個やるんで、梅、はい、次郎さん、はい。こんな感じですいません。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、というわけで、告知！
はい。
はい。告知です。前回とそんな日が経ってないんですけど、あの、あれですね。はい。あの、タイガースキャストさんに、私、新庄、ドラゴンズファン、
代表として、
させてもらってますので、よろしくお願いします。
はい。
と、あと5月9日の、世界通貨ですミルクブレイク。はい。また、あの、何らかの形で、やります。ネット配信かもしれないですし、はい。まあ、ネット配信かな。
わかんないけどね。
っていう感じしますけど、わかんないですけど、はい、やりますんで、その辺も、はい、チャンネル登録とかをよろしくお願いします。
はい。
はい。はい。こんな感じですか？
はい。
以上。はい。
はい、
で、また次回。
はい。
近々、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
というわけで、今回も、愛と勇気と感動とちょっぴり編集をお送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄勇気と、
ちゃんまつかいごかでした。
それでは皆さん、また次回。
バイバイ。